今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章28節から36節です。ルカによる福音書第9章28節から。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると、栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年のアドベントは、ルカによる福音書から、イエス様は何者かという問いをご一緒に心に留めて過ごしています。先週の箇所でこの問いに対する第一の答えが与えられました。それがペトロが言いました、神からのメシアですという答えです。イエス様こそ神様が使わせてくださったメシア、救い主であるという信仰をペトロは告白することができました。このことの背後には、イエス様の取りなしの祈りがあったことを先週触れました。イエス様の導きによってペトロは、また弟子たちは、一体この方はどなたなのだろうという疑問に対する正しい答えを得ることができたのです。そしてイエス様は、神様から使わされた救い主とはどういう働きをするのかを続く22節から説明されます。それは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっているという、イエス様の十字架の死と復活によって人を救われる方、それがイエス様なのだと教えられたのであります。そして、イエス様はそういう救い主としての歩みにあなたたちも従ってくるようにと弟子たちを招かれて、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、まあ、こうおっしゃったのであります。まあ、これが先週のところまでの流れになります。そして今日の28節以下ではその続きとなりまして、イエス様は何者かについて二つ目の答えが用意されています。その二つ目の答えとは、 父なる神様の言葉によって示されます。それが35節。するとこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえたとある通りです。イエス様は何者か。それは神様の一人子、そして人に神様の救いの御心と愛等を教えるために選ばれたお方なのであります。それではご一緒に今日の箇所から聞いてまいりましょう。28節の冒頭に、この話をしてから8日ほど経った時とあります。それは27節までとのつながりを意識させる、そういう言葉ですね。この日イエス様はペトロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子を連れて山に登られました。するとイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたのであります。32節には、栄光に輝くイエスとあります。つまり栄光に輝くイエス様のお姿がここに示され、三人の弟子たちはそれを見たのであります。この出来事は山上の変貌と呼ばれています。イエス様のお顔とお姿が変わった、変貌したのでありますけれども、しかしこの変貌は別の人になったとか、これまでとは似ても似つかない姿になったということではありません。要するにイエス様の真のお姿、栄光のお姿が表されたということであります。神様の一人子であり、救い主キリストとしての主イエス本来の栄光がここで弟子たちに示されたのであります。この栄光の姿はベツレヘムの馬小屋で生まれられ、十字架につけられて殺されることに至るそのイエス様の地上の歩みにおいては隠されていたものです。イエス様もこのことについては話さないようにと言われていた通りです。しかしこの栄光に輝くお姿こそ、神様の一人子、まことの神であられるイエス様の本当の姿なんですね。地上のご生涯の間は隠されていた本当のお姿、栄光に輝くイエス様の正体が、この山上の変貌の出来事において、一時、とに一時ですけれども、そして三人の弟子たちというもう限定された者たちでしたけれども示されたのであります。彼らは8日前にイエス様から、あなた方は私を何者だというのかという問いかけを受け、そしてペトロが彼らを代表して神からのメシア、つまり救い主ですと答えました。山上の変貌の出来事において、その答えですね、イエス様は神からのメシアです、救い主ですと答えたことが正しかったこと、そしてイエス様こそ栄光に輝く神様の一人子であられ、そして神様からお使わしになった、神様がお使わしになった救い主メシアであられることが、ここでイエス様の姿でもって示されているのであります。さらに栄光に包まれたイエス様のところに2人の人が同じく栄光に包まれて現れ、イエス様と語り合われるのを3人の弟子たちは見ます。その2人とはモーセとエリアでありました。モーセというのは言うまでもなく、あの出エジプトの指導者モーセであります。そして彼は十戒を含めた律法を神様からいただいた人物ですね。またエリアは列王記に出てくる預言者ですが、旧約に登場する多くの預言者を代表する人物であります。つまり モーセとエリアが登場するというのは、律法と預言者として表される旧約聖書を代表する2人が現れたということです。そして彼らは一つのことを一緒に語り合っています。それが31節にあります。実はこの31節のこの言葉は、マタイとマルコにはないルカのみに出てくる、大変特徴的なところでもあります。それは、2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この言葉ですね。モーセとエリアとイエス様が話し合っておられたのは、イエス様がエルサレムで遂げようとしている最後について、つまりイエス様の十字架と復活についてだったのであります。このことは私たちに二つのことを教えています。第一は、イエス様がエルサレムで遂げられた最後こそが、旧約聖書から続く神様の救いの歴史のある意味クライマックスだということです。遂げた最後というと、もちろんイエス様の十字架の死と復活のことですが、ここで最後と訳されている言葉は、エクソドスという言葉で、これは外への道、外へ出るということ、脱出という意味があります。そしてこの訳されている言葉、エクソドスという言葉なんですね。これは出エジプト記のことを英語でエクソダスということをご存知の方もおられることでしょう。この同じ言葉が使われています。つまり脱出なんですね。つまりここで話し合われていたのは、イエス様がエルサレムで十字架につけられ死なれ復活されることによって実現するエクソドス。かつて契約の民イスラエルをエジプトの支配から脱出したように、罪と死に囚われている人間をイエス様の十字架と復活によって脱出させる、救い出す、そのことを話しておられたですね。このイエス様の十字架と復活によって成し遂げられた救いこそが、旧約聖書で約束され、そしてイエス様によって実現した救いの出来事なのであります。第二のことは、ここで示されたイエス様の栄光、つまり地上の生涯においては隠されていたけれども、本当は栄光に輝く神の独り子であられるという、そのイエス様の正体が示されるときに、そこでは同時にイエス様がエルサレムで遂げられた最後のことが見つめられなければならないということであります。十字架の死というのは本当に無残で、悲惨なものであります。目を背けたくなるようなそういう出来事でありました。しかしですね、まさに神様の子としてのイエス様の栄光は、その十字架の死と、そして復活と深く結びついているですね。そのことを抜きにして、イエス様の栄光を見つめることはできない事柄なのであります。三人の弟子たちはここで栄光に輝く主イエスの本当の姿を示されました。しかし、その栄光がエルサレムにおいてイエス様が成し遂げられる最後においてこそ、まさに実現し、表されることも同時に示されているのであります。このことは先週、ペトロがあなたこそ神のキリスト、メシア、救い主ですという信仰の告白をしたその直後に、イエス様が人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっているとお語りになったことと対応しています。 神からの救い主、メシアであるということと、イエス様の十字架と復活が一つのものとして差し出され、また今日の箇所ではイエス様の栄光に輝くお姿も、またイエス様の十字架と復活とともに差し出されている。そのことをここでしっかりとですね、弟子たちに示されたのであります。イエス様が神のキリスト救い主としての栄光に輝くお方であることは、まさに私たちのために十字架にかかって死んでくださり、復活してくださることにおいてこそ表されるのであります。しかし、ペトロたちはそのことを理解できなかったようです。モーセとエリアが話を終えて離れ去っていこうとするのを見たペトロは、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。このように言いました。それは自分でも何を言っているのかわからなかったのであるとありますが、しかし彼の思いは明らかです。ペトロは栄光に輝くイエス様のお姿と、モーセとエリアが共にいるというこの素晴らしい出来事を、いつまでもここに留めておきたい、そう願ったのであります。イエス様とモーセとエリアのために小屋を3つ建ててそこに入ってもらおう、そうすればこれからもここに来ることによってこの素晴らしい栄光の姿を見ることができる、他の弟子たちにも連れてきて見せることができますし、さらに多くの人々にこの栄光に輝くイエス様のお姿を見せることができる。そうすればきっと多くの人がイエス様を信じることができるだろう。彼はそう考えたのであります。しかし、それはイエス様、そして父なる神様の御心ではありませんでした。34節には、ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れたとあります。このことは、ペトロの言葉に対する神様の答えであるということができます。つまり、イエス様の栄光のお姿や、モーセやエリアの姿を見ることによって、人が救われるのではないのだということです。そのために、御子であられるイエス様を地上に使わされたのではない。そうではなくて、この使わしたイエス様が十字架に死なれ、そして復活されることによって、人は救われるのであり、そしてそのご自身を罪の贖いの犠牲とされるイエス様の言葉を聞くことによって、人は救われるのだ。そのことを弟子たちに直接伝えられたのが、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという言葉、父なる神様の言葉であります。このように、これまでイエス様は何者かという問いを抱きつつ、ルカによる福音書9章をご一緒に聞いてまいりました。その決定的な答えが、神様ご自身によって与えられました。イエス様こそ栄光に輝く神様の一人子、神様が選び、使わしてくださった救い主であられるのです。そして、この神様の栄光に触れるためにですね、神様が私たちに求めておられるのは、これに聞けということですね。神様の一人子であられ、神様が選びお使わしになった救い主である主イエス・キリストに聞くこと、その御言葉に耳を傾け、従っていくこと、そのことの中でこそ、私たちは栄光に輝くイエス様の本当のお姿と出会うことができるのです。イエス様は多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活なさった方です。 そのイエス様に聞き従うときに、私たちの歩みも自分を捨て、日々自分の十字架を背負って従っていくことになります。そうですね。イエス様のあの十字架が私のためであった。ですね。私の罪はあのイエス様の十字架によって贖われた。これがまさに私たちが自らの十字架を背負って歩む歩みであります。イエス様に従って歩む信仰の人生は、決して祝福と喜びのみに満ちた栄光ある人生ではありません。時に苦しみがあり、悲しみがあり、困難があります。しかし、このイエス様に聞き従っていくことの中でこそ、私たちはどんな時も神様の栄光を仰ぎ見、すでに私たちのために備えられた復活と永遠の命が約束されています。三条の変貌において、三人の弟子たちが垣間見た主イエスの栄光に輝くお姿は、その約束が確かであることを証ししているのです。クリスマスを迎えるアドベントの時、社会は闇を増し、重苦しい出来事で私たちは小さく押しつぶされそうになります。けれども、私たちを救い、私たちと共にいてくださるイエス様の輝きと偉大さに目を向けて、この方が私を救ってくださった。そして、私たちの愛する者たちも、また主イエス・キリストが招いてくださるすべての人たちを救ってくださることをご一緒に喜びたい。そう願います。祈りを捧げます。私たちのために十字架につかれ、死なれ、そして三日目によみがえってくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、イエス様の地上でのご生涯は、本当に苦しみや困難がいつもありました。また、弟子たちをはじめ、人々の無理解や、また殺意に満ちた中で、イエス様は歩んでおられました。しかし、イエス様の歩みはまっすぐに十字架に向かって歩まれ、そしてまさに私たちの救いのために十字架につかれて私たちの罪をあがない取ってくださいました。そして三日目によみがえられ、私たちに永遠の命を与える約束を果たしてくださいました。本当にありがとうございます。このように御子イエス・キリストをお送りくださった父なる神の愛の大きさに私たちは満たされています。神様、どうかこの恵みと愛を私たちがこの地上にあってイエス様に従っていく姿をもって表していくことができますように導いてください。そしてこの良き知らせ、福音を高らかにあなたの栄光を表す喜びと感謝に満ちたものとして、すべての人に届けさせてください。そして何よりも、私たち自身がイエス様の栄光のお姿に照らされて、光の子として、この一週間も歩んでいくことができますように導いてください。このお祈りを、私たちの尊き主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。